主を喜び祝う、このことを目標に、新しい一年がすでに始まっています。ではこの主を喜び祝うとは一体どういうことを指しているのでしょうか。あるいは今日詩編にあります、神を喜び祝う民、神を喜び祝う民とは一体どのような人たちのことなのでしょうか。この詩編は私たちにこう呼びかけています。来て神の御業を仰げ、直訳で言えば来て仰ぎ見なさい神の御業を、そう呼びかけた後こう続きます。神は海を変えて乾いた土地とされた、人は大河であったところを歩いて渡った。これはイスラエルにとって最も大いなる神の奇しき御業、出エジプトという救いの技のことを物語っています。アブラハムの子孫たちがエジプトに移り住み、奴隷として何百年も苦しい日々を送ってきた、その時に主なる神は確かにその耳で聞きました。救いを求めるイスラエルの叫び声を神は聞いたのです。そこで神自ら下ってきて、エジプトの奴隷の家からイスラエルを導き出しました。この出エジプトという神の救いの御業に仕えたのが、あの預言者モーセでありました。人を恐れず神のみを恐れ敬い、主の御言葉に従って、困難な働きでしたけれども、出エジプトの業に仕えたのです。さて、神の手によってエジプトから導き出されたばかりのイスラエル、その行く手にはいくつもの困難が待ち受けていました。何よりもエジプトから出てきたばかりのイスラエル、その目の前に大海原が控えておりました。一面の海が広がり、後ろからはエジプトの大軍勢が彼らを連れ戻そうと退去して押し寄せてきます。まさに絶体絶命の時です。前に進むこともできず、後ろに戻ることもできない、右にも左にも逃れる道がない、そのような時に天の父はその自らの手で目の前の海の水を真っ二つに分けました。みるみるうちに海の中に乾いた道が姿を現し、この道を通ってイスラエルはエジプトの手を逃れ、向こう岸に渡っていくことができたのです。後から追いかけてきたエジプトの軍勢は元に戻った海の水にすべて飲み込まれ滅んでいきました。水の中、神が開いた救いの道をイスラエルは歩んだのです。そしてその時から40年、イスラエルは神に導かれ、アラノの砂漠の道を旅を続けます。でようやくその旅も終わりに近づいた頃、イスラエルはついに約束した祝福の土地を目の前で仰ぐことができるようになりました。しかしこの時にもイスラエルの前にはヨルダン川という大河が、大きな流れの川が立ち塞がっていたのです。約束の土地に入るその時にも、あの40年前のあの時とそっくり同じように、神様がヨルダン川のあの激しい流れをせき止めてくださり、大河の中に現れたその道をイスラエルは進みます。十回の御言葉を携えて約束の土地に入っていくのです。こうしてイスラエルは40年という年月を通して、ついに乳と蜜の流れる土地に入りました。アブラハムとその子孫に与えると神が約束し誓われた祝福の土地です。そこに住むことができるようになりました。神がイスラエルのために起こしたこの偉大な奇跡、この出エジプトの救いの技を、来て仰ぎ見なさいと 聖書は私たちに告げております。神の偉大な救いを仰ぎ見て、それでイスラエルはこぞって神を喜び、そして祝いました。神の救いの御業を身をもって体験した者たちが救いの神を喜び祝ったのです。これこそが神の民イスラエルの証でありました。しかも彼らは奴隷の家からただ解放された、それだけを救いとして味わったわけではありません。今お話したように40年間荒野の道を旅をし、いくつもの試練困難を味わいました。その中で自分たちがいかに不信仰で堅くなであるか、神の恵みを裏切りいかにこのお方にふさわしくないか、救われるに値しないか、そういう自分たちであることを荒野の中でイスラエルは思い知らされてきました。にもかかわらず天の父はこの不信仰と反逆を繰り返すイスラエルを決してお見捨てにはなりませんでした。度重なるイスラエルの罪にたびたび怒りを発しながらも、しかし神はこの怒りと裁きによってイスラエルを悔い改めへと導かれます。そして荒野の中で真実な悔い改めを示した者たちを神様は約束の土地へと導き通したのです。40年の荒野の中で滅んでいった者もありました。つまり神に立ち返ることをしなかった者たちです。いや、すべてイスラエル皆が滅ぼされてもおかしくはありませんでした。しかしそのようなイスラエルが神の与えた苦難の道、救いの道、水の中を開いた神の道、荒野の中を開いた神の道を通って、やがて神の民と呼ばれるにふさわしい者たちへと練り清められていきました。主を心から喜び祝う者たちへと作り変えられていったのです。こうしてイスラエルはただ単に奴隷から解放されたという救いの始まりだけを味わったのではなく、神がゴールに備えていた救いの完成を約束の土地で仰ぎ見ることとなったのです。すべては主なる神の憐れみによります。憐れみ深く怒ることに遅く忍耐強い父である神がイスラエルを、そして今私たちを導いてくださっています。かつてアブラハムに誓ったあの約束を守り通す神ご自身がどこまでもご自分に対して誠実であられた、そのおかげであります。こうしてイスラエルは荒野の中で生まれ変わっていきました。不信仰から信仰へ、真実な悔い改めへと導かれ、ついに神を喜び祝う民へと再生を遂げていったのです。私たち教会も同じ道をたどります。数千年という時の隔たりを超えて主なる神を喜び祝うことへと我々も招かれています。神によって救われた私たち、その人生は救いを味わったがゆえに神を喜び祝う人生となります。もし神を喜び祝うことを知らないという人がいたとすれば、それはまだ本当の意味でキリストの救いを味わったことがないからであります。救いの味を知らなければどうして救いの神を喜び祝うことができるでしょうか。けれども私たちはもうすでに知っています。味わっています。かつて味わい、今もこれからもこの救いの恵みの深みを味わっていくのです。主イエスキリストがあの十字架の上で身と心魂を捧げ切ったあの救い、一人子をお与えになるほどに世と私たちを愛してくださっている父の恵み、このキリストの救いを今私たちはあふれるほど受けています。今もイエスキリストの救いが私たちを追いかけてくるのです。私たちの行く先々でどのような困難が待ち受けていようとも、 それをに勝る救いの恵みが我々を待ち受けているでしょう。私たちの全身全霊は聖霊の神によってこの主キリストの救いで満たされております。ですから今キリストが私たちのために成し遂げてくださった救いのゆえに心から主を喜び祝っているのです。私たちの神は今もそしてこれからもとこしえに私たちを救い続け、キリストの愛によって我々を神が支配してくださいます。力強い腕で我々を捉え、鋭くも温かいその目で世界中を神が見渡し導かれます。神の手、神の目から逃れることのできるものは一人もいません。かつてのイスラエルのように神に対しておごり高ぶるものをこの方は決してお許しになりません。しかし同時に神の前に身を低くしてイエス・キリストを惜しみなくお与えくださった父なる神に感謝しひれ伏す者たちには、神はどこまでも祝福と許しと救いを惜しまないのです。それゆえ我々はキリストの父なる神を今今日も喜び祝い、心の底から感謝を捧げております。今は私たちだけですけれども、まもなく日本中世界中の人々が我々と一緒に主なる神を仰ぎ、我らの救い主イエス・キリストを喜び称えるようになるでありましょう。賛美の歌声が静岡中に、日本いや世界中にこだまする日がすぐそこまで近づいております。キリストを惜しまず差し出してくださった神は、飢え渇く私たちの魂に命を与えます。私たちの歩む足元を神が確かにしてくださいます。主により頼む私たちがよろめき倒れることを神は決して許しません。これほどまで確かな神の臨在と支配の中に私たちはすでに生かされております。この神の確かさの中を生きていくのです。これほどの幸いが果たしてあるでしょうか。これは我々が思っている以上に信じがたいほどの恵みなのであります。主を喜び祝うとは一体どういうことでしょう。神を喜び祝う民とは一体誰のことでしょうか。それは私たちのことです。私たち教会キリスト者一人一人こそが救い主を喜び祝う民なのです。主の救いをすでに味わっている我々以外に一体誰が誠に神を喜び、神を祝い、褒めたたえることができるでしょう。詩編の作者はかつて神がエジプトで荒野で始めたあの出エジプトの技を仰ぎ見よと呼びかけました。しかし今私たちが仰ぎ見ているのはあの出エジプトよりはるかに勝る偉大な救いの技であります。イエス・キリストによって成し遂げられた十字架と復活の救いであります。この救いを味わった者、あるいは来たるべき神の国を味わい始めたその一人として、私たちは主イエス・キリストをこそ喜び祝っていきたいのです。今までより、今よりもっともっと主を喜び祝うことができるように、そういう教会になっていきたいのです。そのために救いの真髄を今までよりもっと深く味わわせていただけますように、聖霊の神に祈り願い求めていこうではありませんか。主を喜び祝うことこそ私たちの力の源です。教会の歩みの原点もここにあります。この主を喜び祝うということを追い求めていくならば、そこで私たちは教会はもっともっと一つになっていくことができると信じます。そういう意味でも主を喜び祝うことこそ力の源です。そのような日々、キリストを父なる神、聖霊なる神を 心から喜び祝う、そういう日々が私たちの人生となりますように。永遠の神の国に至る世界の歴史が主を喜び祝う日々となりますように。聖霊の導きを共に祈りましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。今朝もあなたが私たちを御そば近くに呼び集め、そしてあなたの御言葉によって我々を豊かに養ってくださいました。感謝に絶えません。あなたご自身を他の何者にも変えて、あなたご自身を喜び祝うことをどうぞ私たちに教えてください。それもただの知識や理屈としてではなく、私たちの心が、生き様が、教会の歩みそのものがあなたを喜び祝う一歩一歩となりますように。どうぞこのことにおいて、あなたが私たちを、教会を、またこの世界を新しくしてくださいますように。そのようなあなたに期待し、主が再び来たりともう日を待ち望みます。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。